がんと療養202がんと心独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集目次1がんと心1ページ1-1がんによるストレス不安落ち込み1ページ1-2不安落ち込みの症状2ページ1-3ストレスへの心の反応4ページ2心のケア6ページ2-1心のケアの必要性6ページ2-2自分でできること6ページ2-3不安落ち込みへの対策7ページ3心のケアの専門家8ページ3-1心のケアの専門家とは精神腫瘍科など8ページ3-2心のケアの専門家への相談9ページ4専門家による心のケア10ページ4-1カウンセリング10ページ4-2リラクセーション11ページ4-3薬物療法12ページ5ご家族へ14ページ付録がんと取り組むための心の支えガイドライン15ページ国立がん研究センターがん対策情報センター作成の冊子17ページがんの情報をインターネットで調べたいとき近くのがん診療連携拠点病院や相談支援センターを探したいとき18ページ相談支援センターについて19ページ目次終わり1. がんと心 1-1 がんによるストレス、不安、落ち込みがんは心身両面に大きなストレスをもたらします。場合によっては今まで経験したことのないような辛い状態に陥ってしまう人も少なくありません。患者さんやご家族はがんと疑われたとき診断や病状の説明、治療の経過、再発や転移など様々な場面でストレスを感じます。また、家族や親類、友人などに自分のことをどう話せばいいのか、会社にはどう説明したらいいのかなど、誰にも言えずに抱え込んでしまうこともしばしばです。なぜ自分がこんな目に遭うのかと、やり場のない怒りを感じることもあるでしょう。このような状態に置かれれば、多くの患者さんやご家族が心に負担を感じるのはむしろ自然なことです。自分だけが、ではなく、多くの方々がこのようなストレスに直面しているのです。その代表的なものが不安と落ち込みです。これらはある程度は通常の反応です。それがあったからといって、直ちに治療が必要というわけではありません。しかし、日常生活に支障が出るほど強ければ、何か対策を考えることも必要となるでしょう。この冊子では、がんの患者さんやご家族の心の問題と、その対処法についてまとめました。1-2 不安・落ち込みの症状次の症状にいくつ心当たりがありますか当てはまる項目が多いほど、またそれが数週間にわたって続くようであれば、ストレスが高い状態です。不安心配事が頭から離れない怒りっぽい、イライラする集中できないいつも緊張していてリラックスできない。考えたくないのに 嫌なことを考えてしまう。冷や汗がひどい。眠れない。そわそわして気持ちが落ち着かない。突然胸が苦しくなる。息苦しくなる。吐き気がする。めまいや動悸に襲われるといった体の発作的な変調も不安の症状として起こることがあります。不安終わり。落ち込み。気持ちが落ち込む。眠れない。物事が決められない。だるい、疲れやすい。何をしても楽しめない。集中できない。やる気が出ない。食欲が出ない。自分を責めてしまう。生きるのが面倒になる。落ち込み終わり。1-3、ストレスへの心の反応。不安と落ち込みは、ある程度は通常の反応です。それがあったからといって、直ちに問題というわけではありません。通常は、数日から2週間程度で、困難を乗り越えて適応しようとする力が働き出します。しかし、それ以上経っても辛さが回復せず、日常生活への支障が続くようであれば、適応障害やうつ病が考えられ、専門的治療が必要になります。適応障害、強いストレスをきっかけとして起こる不安や落ち込みによって、日常生活に支障をきたし、精神的苦痛が普段よりも非常に強い状態を指します。うつ病、適応障害よりさらに精神的苦痛が強く、落ち込みが2週間以上続き、日常生活に大きな支障をきたします。3ページの落ち込みの症状が5つ以上当てはまる状態です。これらは決して特別なものではなく、がん患者さんにとっては誰でも陥る可能性のある心の状態です。5ページ、グラフ。ストレスへの心の反応。説明。縦軸に日常生活への適応、横軸に時間をとっています。日常生活への適応は、下から青、オレンジ、赤の3つに色分けされています。赤の中に実線が横に1本引かれ、そこから上は日常生活に支障のない範囲となっています。時間軸の0は、病名告知、再発、病状進行などのストレスを受けた時点になっています。通常反応は青、適応障害はオレンジ、うつ病は赤の線で表されています。青の線は、ストレスを受ける前は日常生活に支障のない赤の範囲内にありますが、ストレスを受けると急激に下降して、青の範囲の最も低い地点に落ち込み、その後徐々に上昇して、およそ2週間で日常生活に支障のない範囲に戻ります。オレンジの線は、ストレスを受けてからおよそ2週間後に現れ、オレンジ色の範囲内にとどまっています。赤の線は、ストレスを受けておよそ1週間後に現れ、青色の範囲内にとどまっています。グラフ終わり。病名告知やがんの再発、病状の進行などを知ったときには、それがストレスとなり、日常生活へ適応できなくなります。ストレスを受けたとき、通常は2週間程度で徐々に回復することができます。青い線。しかし、十分に回復できないまま経過すると、適応障害、オレンジの線や、うつ病、赤い線となり、日常生活に支障をきたすため、専門的な治療が必要になります。2、心のケア。2-1、心のケアの必要性。ストレスによる心の反応は、患者さんの生活の質を低下させるだけではなく、 がんの治療への取り組みにも影響を与えたり、ご家族のストレスを高めたりすることもあります。心のケアは、患者さんやご家族にとって、明日を生きる支えになります。2-2、自分でできること。通常多くの人は、信頼している家族や友人など、周りの人に心に思うことを十分に話すことで、問題に思っていることの整理がつき、心が穏やかになっていきます。また、治療のことや、がんイコール死と悩んでいる人は、患者図書室を利用して、病気について知識を得たり、同じ悩みを抱えた人と話すことで気持ちが和らぎ、病気と戦う気力が出てきます。がん診療連携拠点病院の相談支援センターでは、多くの冊子やインターネットなどによって情報を整え、あなたの不安や悩みに答えています。直接、担当医に治療について質問ができない場合でも、専門の相談員が担当医と信頼関係を結ぶお手伝いをいたします。あなたは一人ではありません。一緒になってがんに向き合う仲間がいます。2-3、不安・落ち込みへの対策。適応障害やうつ病のように、気の持ちようだけではどうにもならない不安や落ち込みを抱えることもあります。患者さんは、病気なのだから辛くても仕方ない。これ以上周りに迷惑はかけられない、などと考えて我慢しがちです。また、ご家族も辛さや不安をどう表現していいのかわからず、戸惑うことも多いようです。このような気持ちを自分一人で抱え込むのは大変辛いことです。そのような時は、信頼できる人や担当医、看護師、相談支援センターの相談員などの医療スタッフに気持ちを打ち明けてください。誰かに話を聞いてもらうことは、辛さの軽減に大変役立つ方法です。また、不安や落ち込みが長く続くようでしたら、適応障害やうつ病かもしれません。この疾患は治る病気ですから、思い切って心のケアの専門家に相談してみましょう。3. 心のケアの専門家。3-1、心のケアの専門家とは、精神腫瘍科など。心のケアの専門家は、患者さんご自身やご家族の心や精神面に関連する問題についてお話を伺います。心や精神というと、心や精神の病気になった人がかかるところで、自分には関係ないのでは？と考える方が多いと思います。しかし、そのようなことはありません。不安や落ち込みはもちろん、睡眠の問題や対人関係のストレスなど、ストレス全般に関して気軽にご相談いただけます。心のケアは、精神科や心療内科の医師、心理師、心の問題を専門に扱う看護師、ソーシャルワーカーなどが窓口になります。がんに関連した心の問題のケアを専門とする精神腫瘍科を設置している病院もあります。また、がん診療連携拠点病院には、心のケアの専門家だけでなく、体のつらい症状など様々な問題に対応する緩和ケアチームがありますので、そこに相談することもできます。がんの患者さんやご家族の最も多い相談内容は、不安と落ち込みです。お話ししながら問題点を整理することで、気持ちが楽になることは、多くの方が経験しています。また、カウンセリングを受けたり、必要に応じて薬による治療を受けることで、多くの方がストレスと上手に向き合うことができるようになります。3-2、心のケアの専門家への相談。まず、 ストレスや心配事に関して担当医や看護師に話してみましょう。担当医はあなたの状況を判断して、必要があれば専門家に紹介します。また、カウンセリングの希望を直接担当医や看護師に伝えていただいても結構です。最寄りのがん診療連携拠点病院の相談支援センターで、専門家についての情報を聞いていただくこともできます。患者さんの心の辛さを少なくすることは、がんの治療と同じように大切なことです。気持ちのことを医療スタッフに相談することは、決して恥ずかしいことではありませんので、気軽にご相談ください。専門の医師によるカウンセリングや治療を受ける場合の費用に関しては、公的医療保険が適用されます。4. 専門家による心のケア 4-1 カウンセリング専門家による心のケアの基本はカウンセリングです。日頃病気の心配やそれに関する辛い思いをそのまま口に出せる人はあまり多くはいないと思います。むしろ大事な人には心配をかけたくないから迷惑になるからと心にしまっている方が多いのではないでしょうか。カウンセリングは心のケアの専門家と不安や落ち込みについて話していくことが中心になります。言葉にすることで気持ちが楽になり、整理がついたという経験は多くの方がお持ちではないでしょうか。また、がんと心の状態についての理解を深めることで、誤解から来る心配や辛い気持ちが和らぐこともあります。中には話が苦手な方もいらっしゃると思いますが、たくさん話をすることが治療の目的ではありません。あなたのペースでお話しください。カウンセリングの話題は、治療のこと、家族のこと、仕事のことなど、身近なことが中心です。その人その人のペースに合わせて、ゆっくりとお話を伺っていきます。また、お話しいただいた内容が他の人に知られることはありませんので、ご安心ください。4-2、リラクセーション。リラクセーションとは、自分の心身を意識的にリラックスさせる方法です。リラックス状態を得ることで、不安・緊張感を和らげる、寝つきを良くする、痛みを間接的に軽くするなどの効果が期待できます。気持ちが緊張しているときには、体も緊張し、カチカチになっていたりします。逆に、体が緊張したまま気持ちだけリラックスすることは難しいものです。そこで、体がリラックスした状態を先に作ることで、気持ちをリラックスした状態へと導く方法がリラクセーションなのです。具体的には、体の一部、例えば手や肩の筋肉の緊張を意識的にほぐし、それを徐々に全身に広げていきます。リラックス状態を体感するには少し練習が必要ですが、一度覚えると一人でいつでもどこでも行うことができるようになります。リラクセーションは心のケアの専門家など、経験のあるスタッフの指導のもとで行いましょう。4-3、薬物療法。薬の効果と副作用。カウンセリングやリラクセーションの他に薬を併用した方が良い場合には、症状に応じて以下のような薬を処方しています。その場合、どのような種類のものが適当か、患者さんの体質や副作用を考えて安全に使用します。12ページ、表。説明。睡眠導入剤、抗不安薬、抗うつ薬の3種類の薬の効果と副作用が書かれています。順に読みます。 睡眠導入剤の効果、工夫をしてもなかなか寝つけない、早朝夜中に何度も目が覚める、暗いうちに目が覚めてしまうなどの症状を改善します。抗不安薬の効果、不安でそわそわして落ち着かない、考えたくないことが頭から離れない、胸がドキドキする、息苦しくなるなどの症状を和らげます。睡眠導入剤と抗不安薬の副作用、日中に眠気が残る、ふらつく、足腰に力が入りにくいなどが生じることがあります。ほとんどの場合、薬の種類や量を調整することで改善できます。抗うつ薬の効果、気分が落ち込む、何をしても楽しめない、気力が湧かない、体がだるい、食欲がないなどの症状を改善します。副作用、薬の効果はゆっくり現れるのですが、副作用は早期に現れることがあります。軽い眠気、喉の渇き、便秘、立ちくらみ、胃のもたれなどが比較的よく見られる副作用ですが、飲み始めてから数日で慣れてきますので、程度が軽ければ慌てずに飲み続けてください。一部の抗うつ薬では不整脈などが稀に見られます。脈の乱れや動悸がある場合には遠慮せずに申し出てください。表終わり。お薬についてよくあるご質問。質問、なぜ心に薬が効くのでしょう。答え、実は不安や落ち込みが通常よりも強い時には、脳の神経が情報のやり取りをしすぎて疲労し、働きが低下した状態であることが明らかになっています。ストレスに使う薬は、このような脳神経の仕組みそのものに働きかけて効果を出しているのです。質問、薬がやめられなくなることはありませんか？答え、ストレスの治療で使う薬については、飲み続けると癖にならないだろうか、たくさん飲むと体に毒ではないか、性格が変わってしまわないか、などの質問が多く寄せられます。しかし、医師の指示通りに飲み方を守っていただければ、このような問題は起こりません。また、抗うつ薬、抗不安薬には、性格を変える作用はなく、落ち込んだ気分や不安、緊張感といった症状を和らげるのが主な作用です。気持ちの浮き沈みの程度を軽くし、本来のその人らしさに戻す働きをするとお考えください。薬について疑問があれば、遠慮なく心の問題について担当している医師、薬剤師にお尋ねください。5、ご家族へ。心のケアは患者さんだけではなく、ご家族にも同じく必要であると考えています。というのも、がんはご本人だけではなく、ご家族にとっても大きな衝撃であり、心理面、経済面、その他日常生活に大きな影響を与えるものだからです。がんは伝染する病気ではありませんが、家族の心には伝染すると例えられることがあります。ご家族のストレスや心配事に対しても、心のケアの専門家が全力で支援します。療養中の本人に申し訳ないなどと考えて抱え込まず、ぜひご相談ください。ご家族の受診費用に関しても公的医療保険が適用されます。付録、がんと取り組むための心の支え、ガイドライン。ここでは、アメリカで配布されている資料をご紹介します。このガイドラインは、こうしなければならないといったものではありません。しかし、示唆に富む部分も多いので、療養する上での参考にしてみてはいかがでしょうか。 1、がんイコール死と思い込まないようにしましょう。現在では、がんの多くは治療可能です。また、がんによっては新しい治療法が実用化されるまで、長期間コントロールできるものもあります。2、自分のせいでがんになったと思い込まないようにしましょう。がんになりやすい性格や、がんを進行させてしまうような性格の存在は証明されていません。3、気分が動揺したときは、気分を落ち着かせるために、過去に助けになった方法を行ってみましょう。また、情報を集めたり、人に話すことが良いこともあります。それでも気分の動揺が十分に収まらない場合には、周りの人に援助を求めましょう。4、いつも前向きな考え方ができないからといって、自分を責める必要はありません。どんなに適応能力がある人でも、いつもいつも前向きというわけにはいかないものです。もし自分を責める気持ちがひどくなるようであれば、心のケアの専門家に援助を求める方が良いでしょう。5、自分にとって助けになるなら、支援団体や自助グループのサポートを得るのも良いでしょう。6、心のケアの専門家に相談することをためらう必要はありません。それは精神的に弱いということではなく、むしろ強さなのです。7、リラックス法や音楽といった気持ちをうまくコントロールできるようになる方法を積極的に利用しましょう。8、何でも質問できて、お互いに尊重と信頼のできるような関係を医師との間に築いていきましょう。そして、治療上のパートナーになってもらうことが重要です。9、病気に関しての悩みを最も親しい身近な人にまで秘密にしないようにしましょう。医師と治療などについて話し合うときには、その方に一緒にいてもらうと良いでしょう。心の支えにもなりますし、不安が強いときには、しばしば医師の説明を聞き漏らしたり、理解しにくくなることもあるからです。10、あなた自身の精神的な拠り所を考えてみましょう。そして、過去にあなたを辛い状況から救ってくれたことがあれば、それを行ってみましょう。それがあなたを癒し、さらに病気を経験することの意味を見出させてくれるかもしれません。11、治療を投げ出して補完代替療法に走らないようにしましょう。補完代替療法に気持ちが惹かれたら不安のサインかもしれません。まず、信頼できて、客観的に判断のできる人と、その治療の良い面と悪い面について話し合ってみましょう。ジミー・C・ホランド、キャンサーズ・サイコロジカル・チャレンジ、ガイドラインズ・フォー・コーピング・ウィズ・キャンサー、サイエンティフィック・アメリカン、セプテンバー、122から125、1996、国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の冊子。すべての冊子は、がん情報サービスのホームページで、実際のページを閲覧したり、印刷したりすることができます。また、全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センターでご覧いただけます。がんになったら手に取るガイドと、もしもがんが再発したらは書店などで購入できます。その他の冊子は相談支援センターで入手できます。また展示版、録音版も制作しています。詳しくは相談支援センターにお問い合わせください。がんの冊子、がんと療養シリーズ5種、がんと心、がん治療と口内炎、がんの療養と緩和ケア、がん治療とリンパ浮腫、 もしも癌と言われたら。以上5種。各種癌シリーズ34種。小児癌シリーズ11種。社会と癌シリーズ3種。相談支援センターにご相談ください。家族が癌になったとき、身近な人が癌になったとき。以上3種。患者筆記。癌になったら手に取るガイド。別冊、私の療養手帳。患者さんのしおり、癌になったら手に取るガイド、概要版。もしも癌が再発したら。癌の情報をインターネットで調べたいとき、近くの癌診療連携拠点病院や相談支援センターを探したいとき、国立癌研究センター、癌情報サービス。アドレス、http://癌情報.ganjoho.jp/。携帯電話でも見てみたいとき、癌情報サービス。携帯電話専用アドレス。http://癌情報.ganjoho.jp/m/。相談支援センターについて。相談支援センターは、癌に関する質問や相談にお答えします。癌の診断や治療について、もっと知りたいとき、不安でたまらないとき、一緒に考え、情報を探すお手伝いをします。窓口は全国のがん診療連携拠点病院にあります。その病院にかかっていてもいなくても、無料で相談できます。全国のがん診療連携拠点病院は、がん情報サービス携帯版、病院を探すで参照できます。相談支援センターで相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。どうぞ安心してご相談ください。原本奥付け、がんの冊子、がんと療養シリーズ、がんと心。編集発行、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター。郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。 2007年12月、第一版第一刷り発行。2012年3月第二版第一刷り発行。原本奥付け終わり。以上で、がんと療養202、がんと心を終わります。制作完了2013年10月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。この冊子は、点字図書でも提供ができます。